振り返り、ラジ
ラジオ、
オ、イエーイ、こんば
こんばん
んは。こんばんは、ビ
は。
バです。
こんばんは、えいちゃんです。
振り返りラジオは、振り返りのあれやこれを勝手に発信するポッドキャストです。今日は楽しんでいってください。私、ポッドキャスターのビワと申します。黄色い振り返りのエヴァンジェリストでございます。好きな振り返りは DPA です。えいちゃんさん、どうぞ。
はい、新卒に振り返り研修とかをやってます。好きな振り返りはポジティブ星人、 A ちゃんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
アジャイルラジオ、この番組はスクラム堂関西の協力でお送りいたします。
今回ですね、第100回目になります振り返りラジオでございますけれども、
めでたい、
ね、めでたいということで、今回なんと、ビッグゲストをお呼びしております。
やはり節目の回にはゲストですね。
ね、大事ですからね。で、なんとなんと、はい、ゲストはスクラムマスダさんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。マサです。はい、好きな振り返りは、はい、YWT ですね。はい、めちゃくちゃベタですけど、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
実はスクラムマスダさん、あれですよね、ビッグゲストでもあるんですけれども、番宣を持ってきてくれたんですよね。
はい、今回はですね、なんと振り返りカンファレンス2025の宣伝をしにやってきました。
おいつ、
どんなイベントなんだ、
何ですかそれは、そのイベントは。はい、
振り返りカンファレンス2025は4月12日の土曜日に、終日振り返りについていろいろと発表があったりとか、まあ、現地参加の方は OST をされるような振り返りを体験できるカンファレンスです。わー。
いやー、めっちゃ楽しそう。やば。参加したい。
お、ありがとうございます。
どうやれば参加できるんですか、増田さん。
はい。参加は、コンパスで振り返りカンファレンス2025というのを検索してください。で、オンライン参加はですね、まだまだ参加可能ですので、ぜひオンラインの方をお願いします。なんと残念ながら現地参加はですね、超人気チケットということもありまして、40人参加できるんですけども、ちょっと4月の段階ではですね、売り切れてまして、皆さんちょっと申し訳ないですけど、参加される方はオンラインの方お願いします。
お願いします。でも、オンラインもめちゃくちゃ楽しいんですよね、この振り返りカンファレンス。
いや、そうなんですよ、オンラインもめちゃくちゃ楽しいですからね。
だから、増田さんって今までオンラインとオフラインどっちが多かったですか？
僕はオンラインしか参加したことないですね。オフラインは去年が初めてだったんで。
はいはいはいはいはい。
いつもオンラインで参加させていただきました。
いや、なんか、振り返りカンファレンスって、私も5回目の参加になる予定なんですけれども、オンラインとオフラインで全然体験が違うらしいんですよ。
はい、そうですね。
で、私は現地しか参加したことがないんですけど、今年はちょっとオンライン参加の予定でして、全然ね、なんか現地だとセッション見れないんですよね。
そうですね。
見させてくれないんですよ。
確かにそんな記憶があります。今年も現地はちょっと見れないさそうな気配を感じておりますね。現地は OST をやるって書いてあるけど、これってどういうことなんですか？
OST は、もう OST ですね、本当に。振り返りについて多分皆さんいろいろな悩みとか、まあ、新しいアイデアとかあると思うんで、ぜひそういうのを現地に参加される方同士で悩み相談したりとか、新しい振り返りのアイデアあったりしたら、そういった場所で素振りいただいたりとか、まあ、そういうのがいいんじゃないかなと思っています。
去年までは現地がですね、フィードフォースさんっていう会社様がしまして、あれ、あ、そういえば A ちゃんさんの会社でしたっけ？
一応そうですね、うちの会社で、なんか今年も会場提供うちがさせていただけるということで、今年もうちの会場でキラキラした青山一丁目のオフィスでやらさせていただきますので、ぜひぜひ遊びに来てください。
あれ、去年より参加人数が増えてたと思うんですけど、何か増築とかされたんですかね？
いやー、どうなんですかね。一応会議室はいっぱいあるのでね、そこら辺いい感じに活用していただいて、いっぱいテーブルが立てれるような収容人数ではキャパできると思うので、多分どんだけ OST が拡張されても部屋を増やせばそこが OST の会場になると僕は信じております。
晴らしい。
ありがとうございます。いやもうフィードフォースさんありがとうございます。本当に。
あとはそうですね、オンラインの方だと、まあ、オンラインもオフラインもキーノートが見れるっていうのは去年までもそうだったと思うんですけれども、今年のキーノートをどなたがいらっしゃるんですか、増田さん。
今年のキーノートはですね、なんと、門正則さんにご依頼させていただきました。おお。
え、あれですか、アジャイルレトロスペクティブズの翻訳者の、あの
そうで
角
す。
さんですか。
あの加藤さんです。アジャイルレトロスペクティブの加藤さんですね。
ああ、超楽しみ。
そして今回、なんとですね、アジャイルレトロスペクティブセカンドエディションというのがですね、昨年に出版されたんですけど、まだこれ日本語にはなってなくてですね、英語版の方ですね。
ですね。
で、それを今、加藤さんがいろいろと日本に語に向けてご対応いただいているということもありまして、なんと今回の振り返りカンファレンスでは、アジャイルレトロスペクティブセカンドエディションについても内容を共有いただけるということになってます。
もうめちゃくちゃ楽しみ。
す
めちゃくち
ご
ゃ
い。
楽しみですね、これは。これはね、我々から振り返りを普段から愛する人間としては、アジャイルレトロスペクティブ、私今手元に、5冊あるんですけど、目の前に5
す
冊
ご
あるんですけど、
い。5冊あるのはやばいですね。
やばいです。
自分で利用する用と副業用、鑑賞用みたいな形で
な
あ
る
り
ほ
ま
ど、
す
な
け
る
ど、
ほど。
ねえ、いろんな手法を乗っていて、聖書みたいな、バイブルみたいなもんだからね。
そうっすね、本当に。森
それ
さ
も
ん
す
は
ご
もう本当に何回も読まれてるんじゃないですか。
い。もう私、そうですよ。くたくたになるぐらい読んでるので。もはやね、読みすぎていて、どこのページにこんなこと書いてあったなって、大体わかる感じになってますよね。
いやー、さすがですね。ささ すが
すが
に
です。
そこまで読んでないな。
だって初版が2007年9月ですからね。も
もう結構経っ
相
てますね。
当経ってるから。やっぱそこの時代の変遷とかのセカンドエディションの変わり方とかちょっと気になりますね。
2007年当時だと全然アジャイルもレトロスペクティブズもレトロスペクティブって単語もまだまだこれからっていうところだったと思うんですけど、今当たり前に定着していて、そう、アジャイル、ちょっと語っていいですか？アジャイルレトロスペクティブズの中では、こんなこと言ってたんですよね。振り返りとは、まあ、レトロスペクティブとは、みんなが集まって、行う特別なミーティングなんだって言ってたんですよ。
おお、なるほど。
特別ななんですよ。いや、それぐらい特別感を出さないと、当時は多分集まらなかったんですね、人が。でも今、レトロスペクティブで、振り返りで人が集まるなんて、まあ、当たり前じゃないですか。
そうですね。
割
そ
と
うで
認知
す
されている。
ね。
っていうので、そこら辺の記述が変わってるんじゃないかなとか、現代
確かに
風に
確
なっ
か
てるん
に。
じゃないかっていうの、すごいワクワクします、私。
おお、確かにめちゃくちゃ気になりますね。
やー、楽しみだ。
楽しみすぎる。
加藤さんのところを掘り下げていきましたが、その他にも何か、A ちゃんさん的に振り返りカンファレンス楽しみなところってありますかね？
そうですね。やっぱ、でも、加藤さんにちょっと、変わってっていうあれでもあるんですけど、テーマが立ち返るっていうテーマになってるのも、なんかより、なんかセッションを、感じる上では、なんか重要かなと思っていて、いろんな、それこそ加藤さんの立ち、その振り返り、アジャイルレトロスペクティブ、っていう起源に立ち返る話を聞いた後に、なんかそれぞれのチームに立ち返ってみたりとか、自分の原体験に立ち返ったりとか、そういった話が聞けるのが面白いかなと思っていて、まあ一番目に引く話題としては、なんか、村尾さんの体調不良もキムチも床にぶちまけた話も共有したら、チームの絆が強まったみたいな、自分と相手を知るに立ち返る話がすごい気になってますね。
今ちょっと
お
キムチしか情報が入ってこなかったん
ー。
ですけど、頭の中にキムチしか残らなかったんですが、インパクトがすごいですね。
インパクトがそうですよね。やっぱりファンダンランをチームの中で、まあ、それこそ、エンジニアじゃないチーム、マーケチームの話っていうこともあって、その中でファンダンラーンっていう手法を、取り入れてやってみて、それだけでもまあすごい尊いなという気持ちなんですけど、さらにそっからなんか、よりなんかちょっと仕事にコミットした話というよりはちょっとプライベートよりというか、なんかそういった話題でも出すことで、なんかよりチームとしての、 絆が深まったっていう話で、すごいこれをなんかよりなんだろう、スライドに起こした時の情報が増えた内容とかがすごい気になるなって僕は思ってますね。
ありがとうございます。なんかこういった今のは一つのセッションを挙げていただいたんですけれども、めちゃくちゃ面白そうなセッションが、10個ぐらい、 LT も含めてね、10個ぐらい並んでいて、私がすごい面白そうだなっていうのが、最後にですね、これ LT の最後なんですけれども、5回連続で参加していただいている秋山さんがですね、振り返りカンファレンス2021から現代に至るまでの自分の振り返りに対する理解の変遷と、2021、2022となんか過去の振り返りカンファレンスを全部振り返ってくれるんじゃないかという期待値を勝手に私が持っていてですね。というのもなんかすごく面白そうだし、なんか振り返りカンファレンスの特色ですかね。一番最後に振り返るっていうのがいて、振り返りカンファレンスを振り返るんですよね、増田さん。
そうですね。振り返りカンファレンスを振り返る、カエルの成人の2人が振り返ってくれます。
これはどういうセッションなんですか？
これはですね、振り返りカンファレンスの1日の、セッションをですね、フーリーとカイリーっていうカエルの2人が、2人
2
2
匹？
匹？平気かな？
平人だから2人かな？
2人かな？が、それぞれですね、セッションのラインの方と OSC のラインの方で、どういうことがあったかっていうのを、共有してもらえるようなセッションになってます。なので、オンラインとオフライン、ね、どちらかしか基本は参加できないので、それぞれの、知らない方を、振り返りながら知ることができるようなセッションになってますという感じですね。
これが、私も去年聞いてすごくいいなって思ったのが、現地側でしか参加してなく、OST しか参加してなかったんですけど、オンラインがめちゃくちゃ楽しそうに見えるんですよ。なんて羨ましいセッション聞いてるんだ、こいつら。今年
実際当
は、
日の、
オンライン側なので、そこは逆にオフライン側が羨ましくなるかもしれないんですけど、なんかそこがね、いいですよね。
ディス
そうです
コードも
ね。
相当ワイワイしてましたからね、去年。
ね、
普通にあれですからね、オンライン側の方が参加者は多いですからね。やっぱワイワイ量が、オンラインの方が多いと思いますね。
そんな振り返りカンファレンス2025が、改めてですけれども、最初にご発表いただいた通り、4月12日の土曜日ですね、約、2週間後いかないぐらいですけれども。ぜひですね、皆さん、こちらは今4月1日に発信しておりますが、4月中には嘘じゃないので、こちらよろしくお願いします。
確かに。
4月12日に、オンラインの方はまだまだチケットありますので、ぜひ皆さんご参加よろしくお願いします。
はい。登録だけしておいていただければ、後から動画はリリースされる予定ですので、そちらも、登録だけでも、1000円という安い金額ですのでね、やっておいていただけるといいのかなと思ってます。増田さん、宣伝ありがとうございます。
今日はゲストで呼んでいただいてありがとうございます。
はい。というところで、今日はですね、こんな時間で、長々とやらせていただきましたが、また次回お会いできればと思います。じゃあ最後、A ちゃんさん、増田さん、最後、それではって言ったら、振り返りって言って解散しましょ
はい。
う。はい、それでは、振り
振り
返
返
り。
り。振り返り。
アジャイルラジオ。この番組は、スクラム同好会の協力でお送りいたしました。